YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日1月31日火曜日、第401回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように、いけばな接種料は次期江本、増野光晴さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週末は、千本桜ホールさんにて過去学 F にもご出演のですね劇団東京ガラパゴスさんの舞台をまあね、拝見してきたわけなんですけども、なんとこの時期にね 3days 6回公演となるとね、まあ仕込みから集客からもちろん本番に至るまで何かとね大変であったろう中、やはりそこはまあ若さと情熱のなせる技なのかなといったことでね、今後ともそしていつまでもそのまあ熱い思いと言いましょうかね、そういったこう初心忘れるべからずでね、大いに頑張っていただきたいなと願ってやまない、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらフェイスブックを拝見したところによりますと、相変わらず過労死寸前とも思えるお忙しくも、大変な日々の中、目黒区青少年社会貢献表彰式に行かれたり、はたまた、日刊コトーちゃん氏がですね、更新されたりする中、唯一社員の方たちが会社の庭の様子をですね、淡々と写真撮影してくれた画像を公開されるといったところに、ささやかな癒しと安らぎを感じて、おいでなのだろうなと言った。そんな風にですね、思わないではいられない、そんな学 F 第5週目サブパーソナリティで、今、こちら。
後藤祐樹です。
はい、どうも、あけまして。
お久しぶりです。
あけましておめでとうございます。だって今日、1月31
日ですか。
1月31日ですから。
逆に。
いやいやいや。まあまあ
どうも。もう早。
早。もう1月もおしまいですからね。
ですよ、もう初雪だって1週間前に降りましたしね。
まあでもやっぱり念頭にね、こうやってまあ、
ね、
2月になるまでにお目にかかれて大変、嬉しくもありがたいなと思われるんですけども、はい、さあそんな後藤さんですけども、ここまでの印象や近況を伺いたいところですか、いかがでしょう
ね、は
い、
年末年始は大変でしたよ。
年末年始、
はい、
過労死寸前で
過労死寸前で、
あ、病院行くとかなんか行ったりですか。
あ、病院も行きましたね。なんかヘロヘロだったんで案外大丈夫でしたけど、年末年始1月2日しか休みがなくて、年末は紅白歌合戦をある施設の中の巨大スクリーンで横目で見ながらシステムトラブルのチェックをし、元旦は夜ラジオ番組の仕事で、
あれ素敵なホームページね、やっぱりさすがね、ホームページ拝見しました。
あれね、工藤官九郎さんの番組ね、はいはいはいはい、やりました、
ね、
夜中にね25万回もクリックする人が日本中にいるっていう
のね、でもすごいですね。
変な番組やったんですよ、ある深夜番組で工藤官九郎さんがメインで、まあ、最初に設定をしてホームページ上にあるボタンを何回押されたら番組を終了するっていう深夜番組だったんですよ。
そういう本当にそうだったの。
本当にそうなんです。
あれ、まあ、大変だ。
で25万回って設定しちゃったので、こうカチカチカチカチ押されていくわけですよ、
はあ、
で番組が半分ぐらい行ったあたりで、こうデータ放送とかでね見てる視聴者の方が、データ放送じゃないか掲示板みたいなところで、工藤官九郎さんのファンだからみんなボタンを押すのをやめてって始まって伸びたり縮んだりし始めて、
あ、
でも結果的には放送予定時刻を13分オーバーぐらいで無事25万回押していただいて終了と。
すごいですね、25万って言ったら膨大な数字ですからね
何回押したんかね一人っていう。
あ、そうですか、まあ、そんなこともありの、
はい、
で年明けには、
まあ、いやそれが年明けの番組なので。
あ、なるほどなるほど、
はい、でも元旦も1月3日もずっと番組のお仕事があって、1月4日からは通常放送という感じで、うん、ずっと裏方のお仕事を元気にこなしつつ、今度はもう春改編の足音が来てきましたんで。
そうだそうだ、2月になるとね。
そうですね、もう今年は4月2日ぐらいから春改編ですかね、
はいはい、
この辺に合わせて。
ラジオはでも2月の1日が何ですか、あれらしいですよ、告示というかそういうのお知らせがあって移動らしいですよ。
あ、4月1日は、移動なんですけど、
うんうん、
4月2日が月曜日なので、ウィークリーの番組なんかはその辺で入れ替わるんですね。そうするとそこめがけてみんながこう 動くっていう、う
ん、あだからそのあれか要するにあの 4月に改編がされるんだけど2月に告示がされるってことなのかな、
う
ん、
そうそう放送自体は例えば番組のセットが新しくなって春ですねっていうのは4月2日ですね
ちょっと専門的なお話ですね
いやほらテレビ見てるとなんか急にお部屋の様子変わったなみたいなレギュラー放送の番組ありますでしょ
またちょっといろんなそこにね人間模様もあったりなんかするんでしょうし、ね、
まあ、
ねね、あいつはそういうの
セット作ってる職人さんがベソベソ泣いたりとか、
ね、とかねクレにいつもねあれなのに今年はあんなもの送ってきやがってんだ
よ今時それはないと思いたいなぁ
中心ぐらいじゃねえんだ
そういうことはないと思いますよ分かんないですけどね、
体調の方はどうですか特に問題ないです
かもう元気にやっておりますよちょっと軽い過労でございます
軽い過労で、まあ、ちょっとやっぱそういう感じの方がいいんじゃないですかやはりこう ね
気だるい感じでね
そうそう気だるい安入な感じがいいんですよ
伝わらないこの気だるい感じ
いやいやちょっとやっぱり襟元もはだけてるねちょっと胸元もこうちょっとなんかこう
どうしてこうラジオで想像だけ煽るんですか今日スーツですよ私
そこはだって唯一やっぱりね
朝6時から勉強会行ってスーツですよ今日
いやいややっぱり お姉様パーソナリティとしてはもう一番古株であって、うん、もうその担当ですから
何担当なのか
そこはねこんばんはようこそいらっしゃいませ
こんばんは、
ね、お騒がせしておりますけども、ね、よろしくどうぞお願いしますね
はいはい、寒い時はお鍋がいいですね。
お鍋がいいですから、なんつってもね。うん、はい。まあまあ、そんなこんなでね、学大 FM、うん、今日も、素敵なゲストもお待ちかねのことで、じゃあ、いつまでもこうやってオープニングやってるとね、なかなか始まりませんので、はい、サクサクと始めてまいりましょうかね。そんなこんなで、いつものサンマンマンこと、キーボー伊藤と、
ことゆきの、
学大
FM!
で本日も始まりました学大 FM でございますけどもね、はいさあさあ、まあ、ことさん、まあ、でもなんていうのやはり元気でね、
はい、
またこの安定したって言いましょうかいやいやまあまあ、
あの
健康そうな
緊張感のない
健康そうなご様子を見るのはね、はい、私にとっては一番、まあ、それはもう学 F 的なああ安定と言いましょうか
そうですね、来ても髪の毛一本ほどの緊張感もないこの感じをどうしたらよいのでしょうか
まあそこはホームですから
あサンマの傷が治ってない
そういう細かいところはいいの
ラジオで伝わらない前回行った時も傷ついてたサンマがね
いやいや相当疲弊してますからね
メンテナンスされてない、
それは仕方ないです
よ冬だけど
だからちょっとね書き込んだメールの紹介でもご紹介しなきゃいけないんですけど、うん
はい、
あのちょっとメディア的なアプローチがあって、うん、近々ちょっとまたテレビ的な取材が入るかもわかんないんですよ
それいけませんね、
うん、だからそれをどうしようかっていうのちょっと後で相談しましょう
マジックで塗っとけばいいんじ
ゃ
ない
ですか、ね、いやいやだから綺麗なねほら綺麗にあれをあれした方がいいのか
そうじゃなくてい
やいやいやいや番組的にはやっぱりちょっとね、うん、もう8年もやって今年で8年目じゃないですかだからこれだけ頑張ってきたんだっていうのを、うん、あの知っていただくためにはこのままにしてした方がいいのかね、はい、テレビ的には
どうかな
ちょっとなんともわからないんですけど
入りすぎじゃないかなその下のヘルメットも含めて
はいまあまあまあねそういった意味で言うとね、うん、まあ無駄に長く、
まあ、まあまあ本体も電気が入ってきたからしょうがない
無駄に長くやってますんでね、うん、それはもうだってあの当人がもう功を経てますから
だいぶね
だいぶねとか言うなあんたも一緒に8年ほとんど8年一緒にやってんだからなんかもうもう大差ないから
ああじゃないよ思い返したらそのぐらいはいました
いやいやいやまあ本当にそういった意味で言うとね、はい今日もまあまったりと安心した空気感とともにですね、はい後藤さんね、まあやっぱり、安心した、
はい、放送で今日の低い下ネタとかね、
まあ、
話していきますよ
そこら辺は一つよろしくお願いします、
はい、
それでは早速お時間もございませんことで本日の書き込んだメールの紹介からお送りしてまいりましょうかね、はい昨晩は素敵な時間を本当にありがとうございましたということで劇団三国は渡辺英子さんからいただいてますね、はい伊藤さんは私なんかより大先輩でいらっしゃるだけに楽しいお話はたくさんしていただいて、こちらが逆に楽しませさせていただきました本当に本当にありがとうございました、新規出版本の件も私でよければいつでも力になりますので遠慮なく ご連絡くださいねと、これからプロジェクト進めていきましょう、今後ともまだまだ未熟者ですがよろしくお願いします
何ですかこの密談してる感じ、
まあ、あの早稲田でね、去年あの早稲田祭ですか、
はい
劇団三国さんという、まあ 劇団が旗揚げされまして、そこの、まあ、エース女優さんですよ。
なるほど。
でその方が、まあ、いろいろとそのキャラクター的にもあのまた容姿的にも、ね、端麗な方でして、まあ、いろいろとその能力的にもいろんなもう能力をお持ちなもんですから、その方をご紹介いただいた劇団同じく劇団三国の、早稲田でのカリスマと呼ばれたですね、まあ、吉田さんという方がおいたんですけど、はい、まあ、その方と渡辺さんも交えてですね、一緒にいろんなプロジェクトをやっていこうじゃありませんかといったようなお話を
企んでますね。
企んでいるわけなんですよ、いろいろとね。
インテリ集団とサンマか、
だからもう
その組み合わせはありか。
うるさいわあんた、うるさい。そう、私それはもうやっぱりね、生臭いって言ったのね。
生臭いね、
はい、
生臭い。
あと喜んでるでしょちょっと嬉しいでしょ、久しぶりに喋りたいこと喋ってるんで、ね、やっぱりそう
普段ね、どうい う、ね、
それはやっぱりね、ある種その、なんかちょっとした会とか、あの目黒の画序園とか、ね、どういう会さんの集まりとかでスーツ着て喋るってことになるとできないからね。
今朝もピカピカだった。
本当に嬉しそうだもんね、だから
もうしんどいですわ、
ね、もうなんか喋りたくてしょうがないし、ね、
公共なのか公共じゃないのか分かんない電波に乗せて好きなことを言う、
喋ってること自体が楽しそうですね、はい、まあ、結構ですよ、ま
あ、
そういう生き生きしてることさんが好き、
も
う
褒められた、
いやいや本当、は
い、
ね、そんなことなんで、
じゃあ続けないで進めてまいりまし
ょう。まあそうなんですよ、だからそういった部分で言うと、はい、学園琴子さんがおいでのない間もね、はい、サクサクとまた水面下でいろんな部分が頑張ってたりとか、ネットワークが広がったりしてますんでね、琴子さんにもまたいろんなことでまたご助力いただける機会があればというふうに思っておりますけどね、はい、はい、続いて、
昨日はありがとうございました、はい、劇団祭りの準備吹上和樹さんでよろしいですか、はい、前回同様楽しく参加させていただきました、はい、また機会がありましたら参加させていただければと思っております、はい、今後ともよろしくお願いいたします、
はい、これもまた、ね、あの学大 FM にゲストでお越しになっていただきました、はい、若手 の劇団の集団の祭りの準備さんという、ね、方たちの中で吹上和樹さんというです、ね、はい、リーダーの方から、まあ、メッセージをいただいたわけなんですけども、やはりだから去年を振り返ってみるとやっぱり千本桜ホールさんからのご紹介っていうのが、はい、非常にこう力強いネットワークでですね、
劇団
の方が多かったです ね、
ね、
うん、はい、だから私がその冒頭で今渡辺さんのメッセージにもありましたようにプロジェクトっていうのが、その出版本だけじゃなくて劇団さん関係を集めて何かそのできないかなっていう風な相談をしてたりなんかするんで、まあまあそういった意味で言うとね、またこの祭りの準備さんなんかもね、いろいろとこう若手の方たちなんで、新しいまたその斬新なアイデアなんかも頂戴できたらなというふうに思ってますけど ね、続いてですね、24日はラジオに出演させていただきありがとうございました、デザインイラストレーターの森田信彦さん、こちらもだから祭りの準備さんとの皆さんと一緒にご参加いただいた方なんですけども、そこの祭りの準備さんのイラストフライヤーって言うんですか、あれを書いておいてのイラストレーターさんですね、は
い、
デザインイラストレーター、はい、大変面白い時間を過ごすことができ、伊藤さんの一人一人に対しての丁寧な対応に感動しました、私もこれから先伊藤さんのように出会いを大切に人に優しくできる人間になりたいと思うようになりました、またマスターが言っていた名言が心に響いています。お、マスターどんな名言を言ったんでしょうか、縦のつながりよりも横のつながりの方が大事、これを肝に銘じて頑張っていきたいと思っておりますと、まあ、確かに一理ありますと言いましょうかね、
はい
はいはい、意外とそば耳で聞いてますからね、私放送終わった後今日は3回噛んだとか言いますから、それ、ね、意外と耳出したなんですよ、はいはいはい、まあまあそんなこんなでですね、次回は絵やデザインにまつわる話を、何かとさせていただけるようでしたらぜひ、お声をかけてください。いいですね、またドラマ化にもなりました、漫画なにわ金融道、実は私大好きなんです、次回はそんなことでね、またキーボーさんと絵やデザインにまつわるお話をぜひさせてくださいと、 TBS ラジコンの件ダウンロードします、これからも学F毎週聞きますねということで、こちらの森田信彦さんはアートピース展というですねイベントが開催される模様で2月4日土曜日5日日曜日原宿デザインフェスタギャラリーウエストにて、まあ、彼の展示会といいましょうかね、はい、イラストが展示される会が終わりだということらしいんで、どうぞ興味と関心がおありの方はですね、ブログ森田信彦のこの試練乗り越えようぜというふうなことでね、彼はまさしく今試練を乗り越えてるみたいですよ。
そうなんですか、
子供さんがインフルエンザにかかって、奥さんがインフルエンザにかかって、ようやくあれしたのって本人がかかってみたいな。
目の前に迫った
いや、笑っちゃ悪いけど、大変ですよ。だって、2日目、ね、4日、5日、いや、4日、5日がだってもう本番だっちゅうのにね、これ本人が書くわけでしょ、ね、
はい、
あ。これは大変ですよ。
最後の追い込みができなかった
と、ね。なあ、もうぜひね、体調ね、本当整えていただいてっていうか、ね、無理しないようにね。
予防に努めてください。
はい、頑張っていただければと思いますね。はい、はい、続いて。
インターネットテレビご出演のご依頼、品川テレビガールズドリフ浅見圭さん、
はいはい、
サンママンさんへ、はい、ガールズドリフの撮影を赤坂区民センターで1日やります。
そうなんです。
もしよろしかったら出演お願いします。すみませんが、はい、ノーギャラですが。
いいえ、こちらはね、私ぜひ行きたかったんですよ、うん、学大 FM にもご出演経験がある、お嬢ちゃん軍団で5人ぐらいのユニットでね、ガールズドリフというユニット
出てもらったの今ぐらいって、
うん、私もさらに4人だったか5人だったかでも皆さん本当にね、あのなんていうの、うん、このグラビアとかやってるお嬢ちゃんなんで、はい、皆さんまあ可愛くてスレンダーのお嬢さんたちなんですよ。お若、もちろん若
人数は覚えてないけどね。そうそう、
まああなたの前ですけど、もちろんお若くて
ねお若くてね、も私も30過ぎたから。
いえいえ、とんでもございません、うん、あお嬢さん十分お若いですけど
必死必死、
とんでもないとんでもない。しかしそれにしても、うん、1日ちょっとね、あの明日予定があるんで、伺えないっていうことで。
なんですと。
まあそれは本当に申し訳ない限りなんですけどね。
それはギャラの都合ですか、それともサンマが故障してる都合ですか。
そこまでいじきたらないですから、もうそこはあれなんで、本当に行きたかったんですけども、ちょっとまあのっぴきならない用事がございまして、
のっぴきならない、サンマの修理代が出せないから、
食いつくなっ て, 食いつくなって
違うの、今日はそれで引っ張る
の、この人うるさいんだけど、ちょっと
控えてる人にそういうこと訴えないで、
お腹までし
ょ、まだ登場してない、
まだ苦笑
いしてるから、ね、
普段と違う自分ちょっと出しすぎなんじゃない、彼が驚いてるんじゃないですか、
相当びっくりしてるはず、
ね、そうでしょうね、
この後出てくる、ね、はいはいはい、ね、
まあまあそんなこんな
でね、期待を高めていただいて、
はい、ガールズドリフさん、またどうぞですね、これに懲りずにお声をかけていただければと思いますけども、はい、さあ続きましてですね、突然のメール失礼いたしますということで、 お問い合わせがありましたのは、なんとテレビ東京は、ディレクターの愛さんから、
メジャーな曲ですよ、
はい、テレビ東京で番組制作をしております愛と申します。今回番組の中で学芸大学の特集をしたいと企画しております。そこで学芸大学駅で活動していらっしゃる伊藤様にお話をお伺いしたいと思い、ご連絡させていただきました。お時間ありました。何卒よろしくお願いします。ほら、
これはあの過去に2度ほど何かあった何かのつながりではなくて、
テレビ東京さんはね、
ね、
そうそうそう、去年もね、だから古藤さんもその辺はほらメディア的な部分でね、よくご存知だと思うんだけど、やはり企画が合わないと、あのパカッとはまらないとなかなか撮ってもらったりとか、
う
ん、
そうですね、
あのオンエアにまでには至らないじゃないですか、うん、そういった意味で言うとね、去年もねテレ東さんはね、あれ何でしたっけな、ランキング、なんとかランキングってみたいな、
アドマチじゃなくて、
アドマチはもう私は出してもらったことありますけども、うん、違う、なんか食べ物のほらなんかちょい足しランキングみたいなあるじゃない、なんかそういう
TBS
のランキングもの、いや、ちょちょ、テレ東
さんで、うん、
その番組からの、 あの取材もあったんですけども、
もはや民放のことはよくわからない、
いや、そうですね、はいはい、あとはまあそちらの方ですから ね、それにしてもそういうのがあったりしたんですが、うん、でもそちらはまあ、まあ、ボツになっちゃったんですが、テレ朝でほら、東京サイトという番組出していただいたでしょ、
はいはいはい、
で、J-WAVE で、あの、渡辺謙さんの、アンジャッシュの。
あ、ありましたね。
ね、あちらでも出していただいたりしましたし、またこちらもね、今年早々、メディアに取り上げていただけるようでしたら大変ありがたいなと。
最先の
いい連絡ですね。いうふうな思ってますんでね。はい、またそちらも本決まりになりましたら、学 F の本放送の方でご案内してまいりたいと思いますんで、うん、
でね、
皆さんまたお楽しみにしていただければと思います。
は
い、
オンエアでサンマの傷がどう映っているかも見どころでございます。
そこなんで、だからそこをどう演出。
何回でも食いつくよ、サンマだけに。
どう演出していこうかなと思ってるんだけどね。あんまりね、ピッカピカっていうのもちょっと考えもんだと思ってる向きもないわけじゃないんですよ。
いやいや、光物でしょ
まあね、うん、でも、まあ、でも、ね、リアルに、まあ、この話長くなるから後でやるさあさあ、そしてですね、はい、この情報は、まあ、特に取り沙汰してどうっていうことないんですが、一応、まあ、他サイトで見つけた注目情報ということで、
何ですか、おもむろに、
大型はメールにすぐ返信しないというクエスチョンマーク付きの、非常にこう面白い、情報を見つけたんで、うん、これはまあ古藤さんの時でないとご紹介できないのかなと思ったりなんかしまして、一応ご紹介しておくんですけども、うん、メールの返信スタンスは人によってさまざまだが、ネットではとあるユーザーにより最近大型のメール返さない率は異常というスレッドが立ち、なんか大型の方他にいらっしゃいましたっけ、 分かった分かった。
これは今インターネット的に言うところの大型がディスられてるっていう表現であってますよ。
それでですね、そんな大型の方たちがメール返さない率は異常というスレッドが立っておりまして盛り上がってるらしいんですよね。そして何この激しく同意できるスレ、大体返信が遅いオア帰ってこないっていうのが大型の人ばっかりだよといった意見に対し、大型の人たちの方からも自覚があるようで、後で返そうとしてさっぱり忘れて寝るんだよなとか、すごい真剣に悩んで時間経っちゃって今更返すのもなってなっちゃってすまんとかね、うん、返すとすぐ返事来てまた返さないといけなくなるからだるいなど面倒、あるいは返信するのをためらっているうちに忘れる、そういった返信が遅くなるといった声が上がっている。あくまでネタであることは知りつつも、血液型による性格分類が大好きな日本人だけあって、血液型とメールの返信スタンスはネット上でも人気コンテンツのようだといったことなんですけども、さあ大型の後藤さん的にいかがでしょうか。
そういうふりをしたかったんでしょうけれど、そうそうそう、まあ、基本的にメールの返事は遅い。
遅いんですか。
これね、メール使い始めてかれこれ、はいはい、もう15年近くなりますよ、まともに返せた試しがないですよね。あ、そうかな。基本的に遅いです。
あ、そうなんだな、はい、まあ、だからそんなことも関わることで、
いやでもこれは分からないですよ、大型をディスっていいのか。いや、それは返事が返ってこないときに相手の血液型をいちいち確かめてるのかと。
あ、まあそう言ってしまえば ね、ただまあだからそれはスレッドとして盛り上がりはこういった形で盛り上がってるというふうなことは、
まあ、私のメール返さない率は異常だけど他の大型までディスったりしません。
わかりました。じゃあそれについてこの現象はどういう現象になってるのかなっていう部分で、最後になるんですけども、今週は寂しくも残念なことに古藤さんといえばですね、はい、書き込みメールご常連の名乗るほどのこともない男さんからのメッセージがなかったのがですね、大変気になるところでして、
このネタに触れますか。
もし体調等に、まあね、彼の不具合がなんかもしあったようでしたらね、彼か彼女か知りません、まあ、まあ、
システム屋的に言うところの不具合が、
まあ、そういったことでしたらね、十分に気をつけられまして、また楽しいメッセージをお寄せくださるようにお待ちしておりますと。
ところがどっこい、はい、これね、大事な話があるんですよ。
そこですよ。
そう、実は2011年の12月頃にですね、学大 FM のシステムが古いがためにものすごいスパムのコメントが書き込まれるようになり、
ひどかったですよ。
キーボーさんが一時スパムに埋もれて死にかけるという事件があったわけですけど、
死んでました半分、はいはい、
これで、まあ、スパムを受け取らないように判定レベルを上げたわけですよ、うん、
はいはい、
まあ、ちょっとしたものが来たら大抵のものはスパムと思えみたいなことにしたわけなんですけれど、あの判定厳しくしすぎましてですね、普通のコメントも、そして私が見たかった例の130歳の方からのコメントも、うん、みんなスパムの箱に入ってたんですね。で今日ちゃんと拾い上げてきましたよ。
ありました。
1月28日に届いてましたから、
じゃあご紹介しましょう。
はい、お願いします、
ね、はい、タイトル、師走の引っ越しも無事完了、広くなった自宅で娘の成長に目を細めながら迎えたお正月、うん、新年恒例会には艶やかな着物姿を披露、はい、敏腕女性社長としてかっこ山崎バニラさんかっことじるさんのブログにも登場。
そうですね、
姫始めもそこそこお正月から大忙しい、うん、IT 業界のフライングゲット、ことをゆうきさん、
フライングゲットはちょっと古い。
そうなんですか、うん、2ヶ月ぶりですねと。さて、はい、後藤さんがダイエットをするとしたらどのようにするか考えてみましたと。
持ち太りの話ですか。
いつものまあクイズ形式のね、
はい、例の三択ですね、
はい、
楽しみにしてました。1
番、年度末の激務で自然と痩せてしまう。2番、規則的な食生活、3月からお弁当も発売、丸の内谷田食堂を利用。3番、規則的な性生活、広くなった寝室でたっぷり汗をかく。3番ですね。
出た、3番ですね。
これ決定づけられた。
1、2、3って出してきてね、その3番ですねって。わかる、わかるかな。今ね、苦笑いしながら聞いてるゲストの方にね、
これはでもなんか随分リアルな3番のこうアンサーだったりしませんか。
そんな、いや、
だってね、広くなった寝室で、
寝室は広くなりましたよ、
ね、引っ越されたわけですから。
親子3人、川の字で寝てたんですけどね、夫婦の寝室ってやつができました。
あ、いいですね。今度またその映像を送っていただけるそうです。
送りませんよ。床の間があります、
はい、本日も新春エロエロがっつり生放送よろしくお願いします。追伸、今年もアダルトでおおらかでひな、おおらかでエッチな放送よろしくお願いしますと、うん、投稿者、名乗るほどのこともない男、130歳職業レディーガガということですけどね。
レディーガガは職業じゃないよ。
職業じゃないですからね。ついでと言っちゃ失礼ですけども、ご無沙汰しておりますということで、はい、ご無沙汰です。放送楽しみにしております。 よろしくですという形で、戸村さんからもいただいておりますね。
はい、私がスパムの箱から拾い上げたやつですね。
はい、ということですね。はいはい。お嬢の方からは、だから、今、あえて読みませんでしたけども、口頭で今言ってもらったことですよね。
そうですね。はい。はい、一応、投稿のページにはなんか書き込みできるようになりましたっていう、ちょっとお詫びの文章を書かせていただいたんですが、まだまだ違う箱に何か入ったり、逆にスパムが載ってしまったりということはあると思うんですけれども、何が悪いって、あのサイトのシステム作ってから何年も経ちましたんでね、皆様からのこう、なんて言うんですか、ご浄財を集めてですね、新しいシステムに交換するのをお勧めしたいウェブ屋として。
そうですか、まあ、そこはじゃまた後でね、専門的なお話にもなるので、
皆さんに頑張っていただきたいと思っております
。ゆっくりちょっとお話しさせていただければというふうに思いますね。
金の話は後でしろっていうね、圧力かけられます。
はいはい、いえ、とんでもございません。またそのね、そこは血液型の大型とは関係なしの部分で、
大型とは関係なく、
若干また1名大型が入ったみたいですけどそこら辺は、まあまあ、そんなこんなで本日の1曲目に参りたいと思いますけども、はい、まあ、第5週目サブパーソナリティ琴さんといえば、何と申しましてもね、はい、毎度定番ともいえる弟分の佐藤陽介氏率いるですね、はい、明日からのナンバーからカエルの歌、ね、
何回もかけました、
はい、をいつものようにご用意していたのです がなんとここでですね、珍しくも久しぶりに急遽ご本人登場ということで、改めてご紹介したいと思います。明日からは佐藤陽介さんです。ようこそ。
どうも、大型の佐藤です。
はい、相変わらず低い立ち上がりで入ってまいりました。
あれ当たってますよね、大型。
そうかい、陽介くんは私からのメールへの返事はちょっぱやですよ。
そういうこと言うと遅い人たちにちょっとなんか
私からのメールへの返事はちょっぱやですよ。
大型のグダグダ感的な入り、やっぱそこはもう A 型の貴重面さとはちょっと違いますよね、やっぱりね。
大型こんな感じですよね。
でもこんな感じだよね。
そうそう、
なん
それはやかましいわ。2人なんか絶対数として1名増えたからで、ね、急に強くなるんじゃねえよ。
まあ、2対1だから、ね、
はいはいはい、
キボさん A 型でしょ。
私はまあバリ A ですからね。
聞かなくても A 型だよね。
はいはいはい、まあまあまあ、その辺はね、後でまた私の方でも、応援舞台呼んでますから、そういった意味でね、そうそうそう、
紅白応援隊みたいな、
またそれでやり合いましょう。やり合わなくてもいいけど、まあまあ、ご無沙汰には違いなくて、佐藤陽介氏的にも、はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
遅ればせながらね。
変な緊張がやっぱ。
遅ればせながら
で。
あなたしかも6ヶ月ぶりですからね。
半年ですね。
はい、半年ぶりですから。
前僕半袖だった気がしますもんね。
だからそうですよ。もう1回、半年に1回しか参加しないやつにね、あなたのお耳の恋人とか俺絶対呼ばせないから、俺。
僕のブログからありがとうございます。
ブログだけは一応チェックしてきてよ、だからこっちは。
優しいじゃないですか。
ね、ここが A 型的なんだよ、だからやっぱり。
ありがとうございます。
本当はもう、だから出してなるものかみたいなことだけど、それ本人出たいっていうことでね、やっぱり連絡くれれば俺だって鬼じゃないから。それはもうね、出ていただくってことだし、
優しい。
とんでもございません。
多分聞いてるリスナーの皆さんは、でも佐藤陽介って誰やっけって状態になってると思うけど。
いや、それにしても、でも一応画像はね、あ、一応学大 FM のインフォメーション画像が映ってますんで、
ありがたいことに、ありがとうございます、
ね、で誰だっけ。
僕はですね、明日からというバンドをいつも琴さんがかけて、
お姉ちゃんいい振り、
ありがとうございます、
それね、
愛情あふれた振り、
ラブ
って
喋っていいですか。
喋りたかったら自分で割り込め。
ありがとうございます。
そういう番組だから、
はい、そうです。明日からというバンドをやってます、はい、僕ベーシストで リーダーではないか、ベーシストをやっている佐藤というのですが、
はい、
この番組では琴さんの妹分という、
妹分、弟
いつからこれになったの。ほっぺたに手が裏側ってついちゃうような、
あちらの教会の組合の、
ね、ちょっとテンパっちゃってね、本当に弟分ということで頑張らせていただいてますが、
はいはいはい、
でも本当の弟と間違われますね。
それぐらいやっぱりね、息も合ってるし、ね、なんとなく本当にこうなんかスムーズなコミュニケーションだったりすると、ね、兄弟と間違えても仕方ないですよ、
ね
だってお姉ちゃんは本当に弟を可愛いと思ってるし、弟はどう思ってるか分からんけどね。
いやいや、もう、
まあ、頼りにしてるなっていう印象はありますよ。
綺麗なお姉さんで嬉しいです。
お前はなぞってつけたようなこと言っちゃう。
褒めても何も出ないよ。 無理しても何も出ない胃が痛くなるだけ、
ね、まあでもやっぱりせめてそのぐらいはな、あのお仕事でのギャランティーとかでできない反映されない部分言葉だけはな、
何何二人ともそこ
ら辺は、いやいやいやいや、そこは男同士の会話、そこは男同士の会話、
僕は何も言わないです、はい、
まあまあそれにしてもね、あの久しぶりの登場の佐藤氏ですけど、どうされてましたか。
最近はですね、はい、ライブ活動の方もお休みさせていただいてまして、はいはい、撮影だったり曲を作ったり、ほうほう、いろいろとそういうなんですかね、うん、中の方の仕事というか、ほうほう、それで2月からまたライブ活動も3なんですか再開して、ほうほう、ちょっとガツガツまた活動していこうかなという、
なんかバンドのメンバーも増えたらしいじゃないですか。
あ、そうですね、ええ、去年にギターが正式に入りまして、今3人でサポートドラムも入れて活動してますね、
うん、でも去年はね、何か大きなコンテストでもなんか準優勝とか相当いいクラスのまで進まれたという話を伺ってました
から、ありがとうございます、ね、そうですね、そういう風にやったんで今年はさらに飛躍させてい
こうかなということで、とりあえずそれじゃあ、まあ、あ、たまには楽譜でもちょっとからかいに言ってやるか
と。まあそうかな。
そうか、おい、そこはダメだろ、そうじゃなくて、やっぱり腐ってもね、腐ってもメディアだから、やかましや、お姉ちゃんも一緒になって加わるんじゃない、だからメディアだから、このね、メディアをやっぱり下地にして、そこら辺にどんどん行こうかなと。
あ、もうその通りです。
弟が適当に受け流してますけれど、その辺は気にしないで。
ありがとう、相変わらず30何なんとなろうとしてるの、チャラいの
なんだけど、ね、
でもね、本人はね、結構もうアイドル路線じゃなくなってきてるんで、キーボーさん、僕ちょっと方向性をどうしようかなと思ってるんで、みたいなことで悩んではいるんだよね。
キーボーさんみたいな大人にはならないっていうことで、一つ
そうそう
そうでしょ、
結構シビアなところで悩んでたりするんでね、
ちょっとね、これは危ないからね、あの頭にカボスをかぶれとか言われてね、
それはちょっとね、ちょっとそれは困るんで、
親友に言うとさんまにカボスみたいな、
それは方向性をさっておいて、やっぱり音楽性の部分で、
あ、そうです、
ね、そこはしっかり告知とかもしとかなきゃいけないから、
あ、そうです、
どんどんやっていきましょう。
そうですね、2月末に久々のライブが、千葉で、はい、初千葉上陸という、
お、素晴らしいじゃないですか、
はい、ありますね、静、はい、の方でやらせていただきます、はい、それが2月の26、
2月26日、ね、どちらで、
日曜日、静のサウンドストリームさんで、はは、はい、やらせていただきます。初めての箱なんですが、時間は夕方ですね、6時頃から僕らは出番があります、ね、はい、ぜひぜひお越しください。
それが一番近しいところの
情報、あ、そうです、それが一番、そうです、ね、近い情報ですね、
はい、だから詳しい情報は、
僕のホームページまたは、アメブロをやってますので、そちらまでお越しいただければなと思います、うん、
僕のホームページどこよ。
明日からco.jp です、
ね、そんなことない、今のアドレス間違っとる、
僕も間違ってる
よ。COJP は法人じゃなきゃ取れないので、
このダメダメか、
はい、あの明日からで検索していただけると、ね、私の会社で作った、はい、ロハで作ったすごく立派なウェブサイトが出てくるので、
ね、それは本当本当、
ありがとうございます、
それは嘘じゃないです、はい、丸い虹
の画像を楽しみに、まあ、
佐藤陽介かね、佐藤陽介か明日からで検索していただいて、はい、うん、はい、興味と関心のある方は、まあ、ない方もどんどんとね、ライブの方参加していただきたいと思いますし、さあそこで音源情報にということになりますと、
はい、ですね、去年出させていただいた300年という CD が7曲入りで絶賛発売中なんですが、すべ、はい、ておすすめの曲になっております、
はい、はは、いい曲ですよ。
今度はまたなんか新譜が出来上がったということで、
そうですね、それがこれですね、そうです、それが300年です。
今日はカエルじゃなくて、
今日はカエルじゃないですね、
食い物だ、
食い物そうです、甘い食べ物、
まあ、カエルも食い物って言えば食い物だけど、
まあ、やめてやめて、それダメダメ、うん、鶏肉みたいな、
は
い
は
い、
これはあれなんですよ、ボーカルが曲もしも書いたんですけど、不倫現場を目撃した、
はい、怪しいな、
妻の気持ちを歌ったという、
だんだんなんかちょっと大人びてきたな、ね、楽曲の感じもな、
ね、セクシーな感じもちょっと出していこうかなと思って、
なるほど、
う
ん、でもオリジナル曲もね、なんかもう気がつくと20曲以上ぐらいになったということで、あ、そうです、相当エンターテインメントというかね、うん、アーティスティックな部分でもボリューム感も増してきて、
うん、ありがとうございます、
実力もね、蓄えておいでの、はい、明日からの皆さんの演奏で、じゃあ、はい、ご自身の方からじゃあ紹介していきましょう、その後でゲストの方紹介してまいりたいと思いますよ、
は
い、
では、お願いします、はい、明日からでキャラメル、うん、どうぞ。
あなたのことを愛してるかしら、わかる て仕方がない。
こんなでね、聞いていただきました。明日からのナンバーで、今日はキャラメルという曲でございましたけどね。さあ、それではですね、今日の時事ネタに行きたいところですが、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。はいはいはい、本日のゲストはですね、古藤さんからのご紹介、同友会青年部のお仲間にして、企業独立支援人材育成コンサルタント、坂下圭吾さんです。ようこそ。
ようこそ。
どうも、はじめまして。株式会社オーシャンインベストメントの坂下圭吾と申します。
はい、貴重面でご丁寧なご挨拶をありがとうございます。
何もう A 型対 O 型の戦争は始まってるの。
いや別に戦争っていうあれもないけど、
全面戦争じゃなかったのこれ。
いやいや、まあそこまで対立軸を明らかにしなくてもいいんじゃないかと思うんですけど、
二項対立やと思ったんですけど、
だって久しぶりの、ね、放送だし6ヶ月ぶりの人もいるんだからそれはにこやかにあの朗らかにお送りしましょうよ。
でゲストで来たと思ったらね、いきなり戦に巻き込まれてね、はい、
本当ですね。
ね、もう困ってるじゃん、舘ひろしさん。
ね、そう、舘ひろしに似てるってさっきキーボーさんが探して
た。いやいや、でも言われません。
いや、そう、光栄ですね。
どうですか、はい、あのね、私も一応ブログとか拝見してきたんですけど、はい、こう渋いっていう感じでね、あの身長も180センチおありで、スーツがよくお似合いの、坂下さんではおありですけども、髪型もね、ちょっともう前髪なんかトサカになっちゃって、
いろんな違うイメージ湧いてきた今。
いやだからなんていうの、リーゼントの頃のそれこそ舘ひろしさんを思わせるようなね、
まあちょっと古い例えでわからない。
でも笑うとね、すごくこのなんていうの、やはりこう
目尻のね、シワの入りかけ、
そこ優しい感じがね、やっぱりこう厳しい中にも、その企業選手の中にも優しい、こう若々しい青年
と喋んないと言いたい放題言われるよ。大丈夫
大丈夫です、どうぞ。
はい、まあまあそんな坂下さんですけども、今回お越しになっていただいたのはもちろん古藤さんからのご紹介ということで、はいはい、お仲間というふうに伺ってますけど、どんな感じのお付き合いですか、日常。
あの東京中小企業家同友会って時々あの名前が出てくる例の異業種交流団体で、まあ、青年部で、は
い、
副部長？
おー、偉いことだ、
ね、私も副部長なので、うん、私は出席しない副部長なんですけど、坂下さんは積極的に頑張る方の副部長ということで、
いらっしゃいませ、
ご
ど
ー
いらっしゃいませ、
はい、もうね、ディレクターの海藤さん到着されましたけども、はい、今日はディレクターちょっと慌ててますね、今日
寒いですからね、
寒いですからね、はいはい、まあ続々とご常連さん詰めかけておいでの中ですね、うん、今日はまたちょっと宴会がね入っておいでだということで、ね、おにぎやかにお送りしている学大 FM ではございますけども、
はい、で
さあ、
はい、坂下さんがね、
う
ん、
はいはい、
僕ラジオとか出るのが夢なんですって、この間酔っ払って言うたんです、
ちょうどもう10日前に急に、僕の方からお願いしちゃって、
でも、メディアとか結構取り上げておられておいでのようなんで、あっちこっちそういうことなんですか、テレビだのラジオだのネットだのっていうんで、あちらこちら引っ張りだこだったりすることってことないんですか。
それが全くなくてですね、
で
ようやく僕の方で、よし頑張ろうと思って、意を決してお願いしたんですよ。
本当
当ですか。
このイケメンをね、どうして世の人たちは放っておくのかと、う
ん、なんかお姉さんになんか騙されて言ったんじゃないですか。そんなことないですか。大丈夫ですか。
いや、坂下さんがラジオに出たいんだよって言われたから、こうまず手始めに生臭い放送局とかいかがですか、お一つ。ちょっと臭いですけどね。
ほら佐藤、お前身内で笑ってどうするんだよ。
すいません、
まあ、ついつい頭にサンマ乗せた人に突っ込まれても説得力がないわよね。
いやいや、まあ、そこはでもね、うん、あの本当にまさしくその通りなんで、言っても放送前に坂下さんの方から、なんでサンマなんですかみたいなことでね、そこはもう目黒のサンマっていうことはキャラクターになっておりますの です、生臭い放送には違いないんですけども、また顔の面 顔ぶれ見ても分かるでしょ、その辺はね、生臭トリオでお送りしてるわけには違いないんですけど、これ
は流れ玉が当たった感じが
すごいあります
ね。そうだね、今
ちょ
っと玉が飛んできたけど、
なんかおかしいな。
久しぶりの登板の割にはなんか、
なんですか、
テニスのなんとか選手ばりのボレーを返してく
る。なんとか錦織でしょ。
最近のニュース
錦織でしょ。
新鮮なそのニュースソースのネームが出てこないんだよ。そこはね、
今年だからね、
はいはいはい、
還暦の足音が近づいてきてる
んだよ。そんなになるか。もう私もトレントで53なんで、今年53になるので、もう言ってるうちですよね。
カウントダウン、
まあまあ言ってもね、うん、そういった意味で言うと、まあ、坂井さんなんか若々しくいらしてってね、
今33なんですけども、はい、でも30には見られないって言われますね。
あ、20代に見えますね、
う
ん、
そうですね、うん、
それはでもね、お話聞いてみないと分かりませんが、いろいろとなんかこうご苦労されてきたっていうことらしくて、
苦労はたくさんしてきたと思います、
ね、それがやっぱりこう、はい、にじみ出てる感じってやっぱ終わりだったりするんじゃないですか。
そうですね、ただその苦労の分だけ、うん、僕の中でもっとなんか熱く話せるようなものがあればなと思っております。
でもいい感じでブログなんか手もこんなになっちゃって、なんでしょうね、布施明が熱唱してるみたいな感じですね。
例えば全部古いからわからないんだけど
手を差し伸べちゃって、こう女性とかね、そういった形で熱心に講演しておいでの様子がブログで画像で映ってたりなんかしましたけども、
基本的にこう暑いですねとは言われますけれども、
なるほどね、はいはいはいはい、どうしましたか、何かありますか。
いやいや、気にせず
大丈夫
です。初めてのラジオなんで、マイクの位置とかどうするといいかなって思って、
まあ気になさないで、大丈夫です、全然問題ないですよ。いい感じですよ、いい感じですよ。
まあイケメンは何やってもイケメンだから大丈夫ですね。
暑いな。
でもそれは、いやいや、だとするともう既婚者でいらっしゃったりなんかするわけ、やっぱり
独身です。
お、もったいないね、そこは。あ、そうなんだ、これからどうぞ。いい男いますか、どうですか。
なんでそっちのテーマ。
かわいい、かわいい妹
分。妹分が。
あ、ここでいじってるわけですね。
そうそうそう。そこは絶対手放しにしない
から。15分ほどの時を経て。
しまった。フィードバックしてでもいただくもらいとな
って。そうそうそう。何度でも繰り返します。
あ、怖いな。
まあまあそんなこんなでですね、今日お越しになっていただいた坂下さんは、基本的にはコンサルタントとか、はい、独立支援をなさる、育成をなさる、
はい、
というふうなことで、まあ、やってらっしゃる、なんて言うんでしょうね、それは専門の業態と言いましょうか。
そうですね、
はい、
資産運用のコンサルティングっていうことをやっておりまして、で最近は、これから創業されるという方に対して僕の経験談をお話ししているというところで動いてますね。
ということは金融とか不動産とか申しなべて、そういった資産ということになると、まあ、その相続だとかそういったことみたいなこと、
創業される方は本当に業種が様々 で、うん、でその中で金融経済とこの知識を持っていた方が、うん、より先行き明るいというか、うん、まあ、安定もできるかなと思いまして、うんうんうん、そういう話をしております。
ああ、そうですか。だとすると、まあ、それを組織だった形で中小企業家土井さんに参加されて、うん、後藤さんとのお付き合いっていうふうなことで、うん、どれぐらいのお付き合いになられるんですか。
初めてお会いしたのが1年前にお会いしてるんですけど、めったにこう顔を見ないというか、
めったに普段は会わない、
で支部が違ったりするわけです。後藤さん目黒じゃん、うん、ということは坂下さんは、
中央区支部ですね。
じゃあなかなかね、
そう、本当はでもね、一緒に青年部やってるから会わなきゃいけないんだけど、私がサボり続けて早何年、
大型だけに
大型だけにね、返事も出さない。
そこは認めちゃうんだ。
大型だから、
頼もしい A 型だから、ここはね、あ、私は A 型ですから、ね、スクラム組んで頑張っていきましょう。
あれ手を握り合った、
手組んでますよ、
ね、握手した、こっちは何組んどこうか。
足でも
食って
る。タコかおめえな。タコかおめえ。
頑張れ。
まあまあそんなね坂井さんですけど、詳しい内容はですね後でプロフィールをご紹介させていただいたりとか、はい、また楽 F の Q&A でいろいろ伺ってまいりたいと思いますんで、はい、まあこんな番組ですけどね、よかったら最後までお付き合いいただきますようによろしくお願いしたいと思います。まず早速ですね、今日の時事ネタということで、私がですね10項目ぐらい気になったニュースソースを読み上げさせていただきますので、それについて気になった情報がございましたらね、それぞれにコメントをいただきまして、その方がどんなお考え方なのか、まあ、どういったことに興味がおありなのかということがリスナーに伝わればなというふうに思ったりしておりますけどね。まず最初に、相撲協会理事長に、北の海親方復帰、大麻事件で隕石依頼ということがございましたりとか、続きまして首相年金資産示さず、参院答弁、素案に、全体像が見られないってことなんだと思うんですけどね。続きまして、ありました。全豪テニス、ジョコピッチ連覇、錦織は日本男子の最高位。錦織さんじゃなくて、錦織さんね。はいはいはい。男子の最高位が、日本男子の最高位。世界的にランキングとしては20位だということですね。30日と夜行列車、大雪のため一部運転見合わせと、これは JR 東海でしょうか。続きまして、橋本維新の会、衆院選や公約、中発作2月中に骨格と。あと橋本知事似てるよな。
僕ねめちゃくちゃ言われるんです
よ。言われない？
メガネかけてるとねすごい似てるって。
俺モノマネ番組あのあれがパイプあるんでちょっと出てみるか。
僕めっちゃ
今トレンドかもしれないぞ。
あでもそうい
いかもしれないぞ。
ちょっと待って、
俺プロデュースでジャーマネとしてついてきたから。
なんだ
っ
け
そっからその切り口から行くっていうのも。
そこまで似てないんですよ。
その切り口から行くってのもありだぞ。
そういう完成度じゃない。
そうそうそんなでもない。
いやいやだからそういう意味じゃモノマネ番組とか俺もねあのなんだっけ
誰の真似
モノマネバトルとかそれはそっくり人間大集合とか
出して誰のそっくりさんだった。
私はある日の桜井さん。アルフィーのね、ベースの桜井さんに出して
くる。坂下さんが深くうなずいたね。
そうそう、だってコロッケさんとかも一緒に仕事してるから。
あ、本当ですか。
そうそうそう。いや、だとしたら、ね、橋本知事。
のモノマネで、
そうそう、
で、こっち
で、で、立ち色人、パッケージ、
三人で出れるじゃん、
パッケージ、
わからない、
因果関係がねえじゃん、
全く繋がらない、
全然因果関係がねえじゃん、
ちょっと
すいません脱線しちゃう、まあまあそんなこんなでね、続いてイスラエル、日本にイラン原油の禁輸要請、一方イラン外相はこれは核査察に協力明言ですか、海峡封鎖は否定、続きまして重友が初優勝、五輪代表票確実に、大阪国際女子マラソン、続きまして菊池桃子さんプロゴルファーの西川哲さんと離婚、続きまして立川断層帯を重点調査や地震本部動きやごめんなさい起きやすい可能性、最後にタバコで死亡年12万9000人07年分東大など分析といったところですけど、これよく考えたらお嬢とさ、うん、もう本当に7年も8年もやってるけど、はい、あんたの時だけこれ読んでもらえばいいんだよな俺もな俺自分でこんな大変な思いしないでさ、ここいつも、
ね、
いつもサブパワーのお嬢ちゃんたちは、はい、若いお嬢ちゃんたちだからやっぱ任せられないんで俺が読んでんだけど、なああなたに読んでもらえる今度じゃそうして
どうかな、私ね、これまでの長いラジオ人生で12年ぐらい喋ってきましたけど、唯一ダメだったのが差し込まれた台風情報が上手に読めなくてっていう経験があって、立川で生放送やってる
とね、じゃあいやいやいや、俺はほらどうしたって錦織を錦織と読んじゃう人だからね、そこら辺は、まあ、じゃあまあそこは、ね、やかましいわやかましいわじゃあまあそこはそういった形で、はい、ね、古藤さんの方から突っ込んでもらうというようなことで、うん、じゃあまあ今まで通りということに
ね、
お送りしてまいりましょう。さあそんな加藤さん的には一気になったニュースソースということになると どの辺になりましょうか。
そうですね、やっぱりあの首相年金資産示さず参院答弁素案に全体像ですかね、
はいはいはい、
これおかしな話ですよ、
はあはあはあ、
数字も示さずにお金の話をする、
うん、
ね、坂下さん、
そうですね、
ありえないよね、資産は示してないけど素案になんとなく書いてあるから読み取ってって、それ誰が読み取るの、どのブレーンの何の話を聞いて一体どういう結論に至ったのかっていう過程がね、数字の裏付けもないのに分かるわけがない。
これね、話の通じ恐縮ですけど、うん、これ坂下さんは専門家だからね、余計にまあお伺いしたいんですけど、なんかデータがなんかなくなっちゃったとか記録してませんっていう話とはまた別の話なの。
あ、これ別の話
です。これ別の話なの。
記録してませんは震災関連ですね。震災が終わった後のどさくさで議事録を取るのを忘れて公的な会議をしてしまったっていう、まあうっかりしちゃったね、慌ててたから
でもそれはありえない話っていうことなわけでしょ、
まあ、公的な記録を残すべき会議なのでしょうがないですけど、まあ、てんやわんやだったのかな、あんまりこうね、きつく言うのもどうかと議事録を取り忘れたことがある私としては
やっぱあるわけ、そこはね、
ありますよ、そりゃ、
まあ、それにしても相対的にほら、コトさんとか、ね、坂瀬さんはそういう中小企業家同友会さんっていうのは特に政治とかにあまりその、注釈を加えないというか、
そうですね、
あの介入しないというスタンスらしいので、あまり詳しいことまでは、伺うというわけにはいかないと思うんですが、それにしてもどうですか今のところ、その民主党政権の今のこうありようと言いましょうか、
まあ、何党がどうっていう意思表示はあまりしないですけれど、うんうんうん、政府のやり口というか、数字を示さずに口だけでって、あのよほど口がうまかったらいいですけど、みんながね雰囲気に飲まれて、さあ頑張ろうとか、年金のためになんか気合い入れて何かしていこうとかって言えればいいんですけど、
本当だ、本当だ、
何も巻き込んでもらえず、わけがわからないまま内容だけ提示されるっていうね、
まして今ね、まあ、あの震災の後で、そういった今後藤さんの口からも言われたように、これからも頑張っていかなきゃっていう部分でいろんな部分で精査したりとか、ね、そういうふうにきちっとやっていかなきゃいけない状況じゃないですか。それにこんなこと見せられるとね、
まあ、今時の若者はね、年金が戻ってこないというか、大した倍率じゃない戻りになるっていうのは知ってるわけですから、はいはい、これ選択できずにこう一括で年金ってみんな持っていかれている状態が正しいのかどうか、で、まあ、ちゃんと運用されているのかどうかも分からず消えていくお金だとしたら、まあ、何かしかこうね、資産ぐらいは示してほしかったかなと。
なるほどね。ここはどうしたってやっぱり、まあ、あの本当はトントンと行きたいところなんですけど、やっぱ専門家おいでなんで、あの坂瀬さんちょっと伺っておきたいんですが、この辺でいかがですか。
確かにあの、こういうふうなニュースがあるから、その政治家への信用って落ちるんですよね。本当はもっともっと政治家さんの意見をはっきり言ってもらって、で信憑性のある意見をあの言ってもらった方が、あの若い人も関心を持つし、はいはい、で投票率も上がるし、というふうに思いますね。
なるほどね。はい、そんな年金もらえない若い人どうします
どうしましょうね。
どうしましょう。いやいや、まあ、冗談としてあなたが気になったニュースをしていいですよ。
あ、じゃあ違うニュースに行きましょうか。はい、僕ね、地震が気になってるんですよ。
地震このところ多かった。もうだって1月の1日から揺れてましたからね。
びっくりしましたね。
まさか結構大きかったでしょ。
大きかったです。はい、おとついぐらいもありましたもんね。
ああ、そうそうそうそうそう。
だから、なんか家のもんとか、皆さんどうしてます？ちゃんとしてます？
自分とこはどうなんですか？
いや、僕、あれなんですよ。部屋がもう CD だらけなんで、あのもう、あれぐらいの地震があるたびにもう、大変なんですよ。
パリ
もう片付けてないですだから、
ね、分かる。私も前9階に住んでいて、本当に 3.11 の時は被災してしまいまして、食器は全部割れるし、もう棚はみんな30センチ40センチ前進してくるし、家にいたら多分大怪我してただろうな。たまたま外に出てたんで大丈夫だったんですけど、帰ったらガラスの破片まみれでしたね。
坂井下さんはどうされてました？
その時は渋谷にいましたね。
渋谷でどんな状況でしたか？
渋谷で、マークシティの中であ
ららら、
あの仕事をしてまして、
まあ、大きなところだったから、じゃあ安心だったかな。
何階で？
5階です。
あ、よかったね。上の方にいたら
確かに9階じゃビビっちゃうな。
いやいや、もっとね、マークシティ上まであるから、オフィスの方側だったらひどかったね。
なるほどね。まあ、十分気をつけたいところです。あなたで地震なんか対策とか全然やってないの？
やってないですよ、だから。
信じまえ、お前。
傷ついたな、大型は傷ついたな。
そうか、
大型で
声
か
んない
と傷つかねえだろ。大丈夫だ、大抵は。いやいや、でもいやいや、本当に気をつけた方がいいし、
皆さん気をつけないと
って、うちもだから言ってもやってないからね、やっぱりやってるところでやってないとかあるからね、
やった方がいいですよね、
そこはね、どなたに限らず。
ただどうなんでしょうね、東京でマグニチュード7以上の地震が起きる確率が何割っていう話出ちゃってるじゃないですか。
もろに出てますね、
ここ数年で。
だからこそね、話途中だけど、備えあれば憂いなしで、個人でもやんなきゃいけないけど、坂下さん、こういう小道ラジオをね、やっぱり本当に地元に根ざした形で、はい、そういうその災害の危機があった時に、地域に、ね、密着した形での、 そのメディア的な対応ができるような形で、私は頑張ってはいるんですけどね、はい、まだまだそこまで及んでないんで、もしよろしかったらこれを機会にね、そういった形でまたサジェッションとかアイデアをいただけたらと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いしたいと思うんですけども、さあ、そんな坂下さんですけども、気になったニュースソースということだといかがでしょうか。
そうですね、全豪テニスの
西堀君が、
はい、世界、あの日本男子最高位という形 で、私もあの中学高校でやってましたテニス。
おれれれ、やっぱり爽やかだ、
めっちゃかっこいい。
でもテニスがすごく大変なんですね。
そうでしょうね、
で、あの1対1の勝負なので、すごくこう老舗なんですよ。
ということはこれテニスだけですか？
いやこれはジグロというか
そうですか、
健康的な肌、
いやというかね、やっぱりいろいろあちこち飛んで歩いてたりとかなんかなさったりとか海外とか行かれたりするからね、そういったことでまた健康に焼けておいたのかなと思ったりしたんですけども、
まあ、健康にはすごく気をつけてまして、でジムにも通ってるんですね。
なるほどね、でやっぱりそうテニスとかが下地になってるわけだ。
そうですね、
学生ジム
やってましたね。
あら、でどうですか、錦織選手なんか見てると。
いや本当にまだ20前半じゃないですか。ほうほうほう、でこういう若い人が活躍していくと、はい、注目が集まるので、このスポーツに限らず、はい、若い人がもっともっと活躍してくれればなと思いますね。
なるほどね、まあ、だから本当に30何年ぶりとかっていう形なんで、日本的にも本当今後やっぱり注目されるエンターテイメントじゃなくてなんですか、そのアスリートが出てきたっていうのは本当に いろんな意味で期待したいですよね。
だってこれ世界ランクは20位って言いますけど、1位の選手に勝ってますからね。
あ、そうなんだ、
すごい難しいですね。
だからね、さっきの震災話とかいろいろその小僧さんのお話だったりとかね、要するにその政党がどうしたこうしたみたいな話の中でこう明るいニュースはね、非常にこう勇気づけられて結構じゃないですか。ね、はい、そんなこんなで、本日の今日時事ネタをこの辺にさせていただきまして、慶応レコードの CM に続いてですね、それぞれの女性サーパーソナリティの新コーナーでますます坂下さんについていろいろとですねご紹介したりまた伺ってまいりたいと思います。それでは慶応レコードの CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを。
小藤さんからのご紹介、はい、同友会青年部の仲間は坂下慶吾さんをお迎えしているということで、ここで学園的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますのでね、もし訂正や付帯事項等ありましたらご自身の方から何なりとご指摘いただければと思います。坂下さんどうぞよろしくお願いしますね。はい、坂下慶吾さんは1978年7月6日生まれ、33歳の A 型と、出身地の方が兵庫県新兵庫県ですね。で、身長の方は180センチと長身でございますよ。株式会社オーシャンインベストメント代表取締役にして、株式会社レディーゴー顧問、東京中小企業家同友会青年部副部長、中央区支部幹事、主に企業経営コンサルタントとして、各種セミナー講師を務め、ライフプランニングのアドバイスもしておいたと、現在 NEC のビッグローブ閉じるにて、コラム、女性のための優しい経済講座を連載中、略歴としては学生時代友人に連れられて参加したサークルと、サークルにてですね、とある実業家の方に出会い衝撃を受け、23歳は社会人2年目にして起業、現在ではその経験値の高さを生かしファンド会社運営のほかコンサルタント、新事業展開や人材育成のために役立てている、自分たちが何のために今の時代の日本という国に生まれたのか、しっかりと次の世代にも方向を示し手本となるよう日々精力的にですねご活躍中、ブログの方が坂下慶吾人生を変えるスイッチを押す人材育成コンサルタントといったところでございますけども、いかがでございましょうか。
その通りですね。
はい、その他に特にまたご自身の方で一押し情報やハマっていることなんかあったら、まあ、どんどん伺っていくわけなんですけども、小藤さん的にはどうですか、改めてこんなことだったのとか、これ初めて聞くみたいな。
私坂下さんのプロフィールってほとんど知らなくて、
はいはい、
同友会で会う背の高いイケメンのお兄ちゃんっていう、はいはいはい、イメージしか持ってなかったので、はいはい、結構びっくりしてるんですよね。
例えば
起業してからの歴が私とあんまり変わらない人ってあんまりほうほうほうこの年頃では見たことがないので、あそんなに長かったんだ
って。あそりゃそうだね、23歳って若いもん ね、
うん、ねもうなので起業してから10年、うんはい、ですね。
でもそのご苦労っていうのがやっぱり気になるところなんですけど、まあ、たくさんおありだと思うんですよ。どんなご苦労があったんですか。やっぱり資金的な問題、人材的な問題、また、ね、嫌な小じゅうとみたいなとか、そのそういう
何何たわしコロッケを出されて苦労した話とか
あのでそういういじめ
お
仕
事さんにお風呂場を覗かれたりとか
いじめみたいなとかね、そういうのがなかったらいいなと思って、うんうんうんはいはい、
結構ありまして、はあはあ本当最初が僕はもう地味で暗かったので、まあ、そういう自分を変えることにその時間を使いました、
うん、ということはやっぱりその自己の中から革新していくみたいなことでしょうか。
そうですね、うん、まずその営業をやったんですね、ほうほう一生懸命、
はあ、どんな営業だったんでしょう。
それは広告代理店で、チラシのデザインを売ってこいと。
あららら、
でそのデザインを全く僕も理解しておらず、
うん、
で営業の客もなく、うん、でまず行けと言われて、うん、でもう名刺だけ持って行ったわけですね、うん、でコテンパにやられて、うん、テンションも下がり落ち込み、でもいかんと思ってまたこうトライすると、その繰り返しで、うんまあ、なんとなくこう自信はついたかなという。
あ、なるほどね。やっぱ営業ってのはなんだかんだ言いながらきついし厳しいですもんね。うん、そうだよね佐藤くん。
僕営業、あまあでもそうですね。
だろ今 言ってる意味なんとか遠回しに伝わったの今な。今肌とピンときたら今来たろ。要するに俺らの世界で言うとプロモーションだとか、集客だとかセールっていうことだから、やっぱ大変な部分、うん、ようやくだから彼もこの年になって気がついてきたわけさ。
今だいぶ気づいてない反応してたけど大丈夫
か。でも、ね、オープニングそういう話してたんだ
も
ん
ね。でもそうです。
だって
始まる前
にこれまではな、だってこれまでそんなあれじゃなかったんだもん、そういう話あんまり。
今すごい指示語がメインだ。
リアルにしたことリアルにしたことなかったからな。
まあまあ、
うん、もうお前ら乗れみたいな感じだったから。
こんな曲だっけ。
そんなでしたっけ。
いやライブそんなだったよ、そんなだったよ、うん、
酔ってたのか。
っていうことはどういうことかというと、要するにそれだけなんていうの、苦労がまだ知らないっていうかな。
でもまだ弱いん
だったんだと思うね、ここと比べたらな、ね、ここたちで坂下さんと比べたらな、うん、まあ坂下さんがまた営業に行ってお前ら乗れっていうのもまた変だけど。
何言ってんのこっ
ち。お前ら買えみたいな。そこは買っとけみたいなことでもまだちょっと話が違うと思うんですけど、うんうんうん、それからどうされたんですか結局。
それから一旦その時に行った家に、はい、住めなくなり、で
そこまで
日本をちょっと放浪したわけですね、といってそこから、まあ、住んでた横浜から鹿児島の方に行き、
うん、
で住み込みで仕事してもらって、でまた愛知に移動し、
お
で車を作る工場でライン作業し、
うんうん、で言っても23歳の時にそれを経験されて、でまた33歳現在でしょ、ちょうど10年ぐらいで今またここまで叩き上がってきたというみたいなことじゃないですか。
そうですね。
この10年間もまた濃密っちゃ濃密ですよね。
ただもう本当に自分の甘さを痛感しているのが、うん、契約書の確認ミスとあって、まあ、本当に大きな額ですね、数千万ぐらいの損失を負ってしまったりとか、
うん
その時には本当に自分の未熟さを、で今こうやって笑って言ってても、本当にあの時にはもう落ち込んで誰も信用できずという時があったなという話しました、ね、
もうそうなるとでも本当に命がけっていうか自分でねもう命を持って償おうみたいなね、若気の至りでそんなことになる方も中にはおいでだったりしますからね、そういう意味じゃギリギリの ところで頑張っておいでだったと、でもそれにしてもこの最初に出会った方っていうのが、
はい、
あっての起業じゃないですか。
そうですね。
だとしたらこの方はむしろ恨んだりとかそういうことなかったですか。
それ
ですね、あの人に出会ってなかったら俺逆にこんな辛い思いしなかったのにみたいな。いや最初だったら出会った時は衝撃的だったでしょ。
ええ、
ねえ、だってそういうことじゃないですか。
本当に当時はびっくりして、こんな人いるのかなって思って。
まずそこから聞かせてください。最初どんな感じの出会いだったんですか。
いや本当に最初は、うん、居酒屋さんですね。
居酒屋さんで
飲み会でお会いしたんですよ。でその飲み会の開催していた方が、
う
ん、その方だったんですね。でその方から聞いた話にちょっと僕は反応して、
うん、
ですごくかっこいいなって思ったところから、
うん、
その方の家にちょっと遊びに行かせてもらって、
何が一番このセンシビリティに感じた部分ですか。
まずあの仕事に対してすごく楽しいということをよくおっしゃるんですね。人生にかけて、うん、まあ、仕事なり、うん、普段 の時間を過ごすと、うん、いうことを普通におっしゃるというところが、うん、僕はするとまずありえなかったし、ね、ほうほうほう、あとどこにいても周りの人からすごくあの注目されるような、うん、まあ、オーラがっていう形ですかね。つまり僕にないものをたくさん持ってるっていうところに、うんうんうん、もう本当に尊敬をしてました。
こんな人になりたいなみたいな思っちゃったわけだ、はい、それでドツボハマってわけだそれからだからさっきまたさっきのまた戻るんですが、はい、だからちょっとハマった瞬間にね、自分でもそれこそもう精神をかけるぐらいの思いをするようなことがあったんだと思うんですが、それで恨んだりはなかったですか。あの人もだってかっこいいと思ってここまで来たんだけど、それなんかこんなになっちゃって、だったらあの時出会ってなかったらこんなしくじりなかったのになみたいな、そういうことなかったです。その人を恨むことはなかった。
そうですね、っていうのもこういうのも全部乗り越えたら、うん、後で笑っているよねっていうこともよく話してたんですよ、うん、つまり後から言える武勇伝の1ページとして
らららら、
と思うと、うん、まあこれもありかなと。
うらもうそこまでタフネスを、じゃあ彼からもうある種、うん、あのなんていうんですか、享受してたんだ。
そうですね、それぐらいこう鈍感である意味単純だったので、まあここまで来れたのかなと思います、ね、な
るほど。どうですか今振り返ってご覧になって、まあ、ある種ここでまだお若いのに総括するということも変ですけども、どうですか。
ただあの以前の僕の写真が実はあってですね、まあ、これは見えませんけれども、その写真を見ていただくと分かるんですが、ほうほう、本当に僕はあのこの、10年間で、ほうほう、あの顔の表情も全て変わったと思うんですよ。本当に以前の僕は、うん、あの事件とか起こしそうな、うん、こう人相の悪さをしております
。あ、なるほどね、まあ、ちょっとそういう一面もないとかないという写真ですけど
まだ何か匂いが残ってる。
いや、だからどっかにこう厳しいね、あのそういうのがあるのかなと思わせるところもありますよ、確かにね、うんうん、でももうそ本当に暗くて、はい、なんか人相ももうなんかもっとすすげがかかっててみたいな。
そうですね、もう暗くて
うつむき加減でみたいな。
そうですね、
ありゃりゃりゃりゃりゃ、それが今はね。
そうですね、ここまで変わったっていうのは、うん、やはりその例えば世間の、まあ、うん、若い方でも、はい、今の自分に満足していなかったら、うん、こう何かの出会いとか、うん、畑によって、うん、大きく変われるんだということを僕自身が実感したので、うん、それを、まあ、皆さんにも分かってほしいなという思いもありますね。は
あ、まあまあそんな坂下さんでございますけどね、いろんな部分でそういうご苦労話はもう語り尽くせない部分が終わりなんだと思いますけども、さあそれではですね、 CM に続いてそんな坂下さんにですね、学園的ないろいろ Q&A で伺ってまいりたいと思いますのでね、まあ、ご支障のないところでいろいろとまたお答えいただけた、いただければありがたいなというふうに思いますね。それではマルシカグの CM でこちら。紹介同友会青年部の仲間は、はい、坂下慶子さんをお迎えしているということでね、ここで、学芸不的なプロフィールのご紹介を申し、あ、ご紹介はしたんだ、ごめんなさい、キーボードのユニークタ教室の時間ではありますけどね、本日は古藤さんからのご紹介、坂下慶子さんをお迎えしているということで Q&A で学芸不的な質問を お伺いしてまいりますので、差し障りのないところでご返答いただければと思います。さあそれでは古藤さんの方からよろしくどうぞ。
はい、まあ、私の紹介なのにという感じなんですが、もうこれお決まりなので、はい、いますよ。改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、坂下慶子と申します。はい、会社は、株式会社オーシャンインベストメントですね。年は33歳です。
で家は港区なんですけれども、すごく海から近いところに住んでまして、でその海というのがその僕が好きな場所でして、うん、朝と昼とあと夕方とすごく海面が変わるんですね。その海の変化っていうのが必ず毎日違うんですよ。うん、そういうのを見てるととても癒されるなと。
いいところに住んでおりですね。
イケメンがそういうこと言うとたまりまへんな。
ずるいな。
だから陽介くん。オーシャンビューとか君には縁がないと思うんだけど。
多摩川がいっぱいですね。
それリバーサイドだね。そうオーシャンと違うな、うん。
まあいいじゃん。沼とか池じゃなくていい。
まだ
ドブとかさ。
言い過ぎですよ。
東京にはドブはもうほとんどないからね。
はいはいはいはい。なるほどね。ご出身はどちらでしたっけ？
兵庫ですね。はい。
あ兵庫だ。兵庫どちら？
兵庫の神戸の方ですね。
あ、そうですか。はい、私神戸というともう漫画なにわ金融道でおなじみの青木裕二先生、青木裕二さんご存知ですか。
ただ僕生まれただけであって、両親が転勤族で、うん、ですぐに佐賀に引っ越してるんですよ。
佐賀です。九州は佐賀。は
い、そうですね。
ということはもう本当に生まれただけの、神戸ですね。ということはでもそうですね、ノスタルジーみたいなのはないですか。
本当に、関西は僕すごく好きな、場所でして、うん、でやっぱその地が関西なので、うん、目の前に関西の方がいらっしゃると、うん、ついつい関西弁が少し入れます、
うん、なるほどね、なるほどなるほど、またその辺もまたね、はい、興味深いっちゃ興味深いんですけども、はい、どうぞ続けて。
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
そうですね、先ほどちょっと少しお話したんですけれども、はい、やはり私の未熟さもありまして、大きな損失というか、うん、まあ、お金、個人的なお金っていうのを持ってかれたりとか、
持ってかれちゃったんだ、
まあ、それはその契約上のものですけれども、うん、本当に時は自分がなんでこういう人間なんだろうと、
まあそこはね、うちひしがれますよね。
でもこれまでこのコーナーで困ったことや失敗したことで何千万って言い出した人初めて見ましたけどね。
かもしれんね。それはもうやっぱりね、なんかもそれこそね、ちょっとこう駄菓子屋のなんかイカスルメを持って逃げたとかね、
そうそうそう
そういう被害、そう
何
持って逃げられた、逃げたじゃなくて逃げられたとかね、うん、そのぐらいの被害ですよ。 CD のね、置いてたやつをまあちょっとパクられたとかね、そんなもんですよ。
でもね、災難は引き受けられる人のところにしか来ないって言いますからね。
よくさすが小藤さんね、だから多難は強運とかっていうこともありますから、そういった部分で言うとね、だからそこにやっぱ耐えるだけの能力とタフネスですよ。
そう、
これはすごいですよ。もう分けていただきたいわ。私は打たれ弱い、打たれ弱いですから。もう打たれ弱いからもう
ね、
でも本当にもうしんどかった時期もあるでしょ。
そうですね、ただそういう時期を乗り越えたせいか、うん、例えば今いろんな方にこう相談を受けまして、うん、でそれが例えば借金が数百万あると伺っても、うん、はい、それはなんとかできるというふうに僕は言っちゃえるんです ね、
それは実践主義から来てるもんですよね。
そうなんですよね。
だって俺はこうしたぞみたいなことですもんね、
はい、
あなたもだからそういうふうにそんな悲観することなく、
ええ
ということが口から出まかせじゃなくて腹から言えますもんね。
そうなんですよ。
素晴らしいですね。でもそんな中 でも困ったそのままあるでしょ。
そうですね、うん、僕がこう、うん、話をし始めると、うん、すごくこう熱を込めて話す習性がありまして、うん、でそのせいか僕の話によってすごく影響を受けた方が会社を辞められて、
うんうん、
で自分で会社を起こして
といった方が、あなたが先輩に触発されたように、あなたが第二のその先輩になっちゃってるじゃない、はい、
そうなんですよ。
あれ、まあ、
そうなるとすごく責任を感じるんですが、
あれ、まあ、
皆さん生き生きとやっていらっしゃるのを見て、まあ、よかったなと思う反面、俺も頑張ろうと、
なるほど、
思いますね。
佐藤君、なれなれ。
僕も、
まあ、今、なれ
僕の職業
を触発されて、
今日一日ですごい、
代表取締役ベース係、
明日から公演に出る、公演に女性は相手 そのね、コンサルタント、
よろしくお願いします。
いいじゃないですか。
よろしくお願いしてどうする。
でも、まあ、ある種、なんていうんですか、そういう女性相手だったりとかね、エンターテインメントも、いや、だってそうじゃん、女性はやっぱいいクライアント。
さんが言うとやらしいよ。
違うじゃん、冗談じゃない、それはいいクライアントだったりとか、年齢差別なくね、
はいはいはい、
だとしたらいい、そういうアプローチの仕方とか、そういうのはね、共通する部分もあるかもわかんないから、
そうですね。
勉強してて、それは損はないんじゃない。 いろいろとそういう坂下さんにご教授いただいて、
なんか兄さんと呼ばせていただいて
光栄です。
そこはやっぱ芸能人的な呼び名じゃなくてもいいんだよ。そこは先輩、先輩とか社長とか兄さんで、兄さん、
そうそう、
ああ安っぽい、
兄弟、
安っぽい芸人やな自分。
まあ、で
も芸の世界はやっぱ兄さん姉さんだからな、言うてもな。ただし、いや俺もだから今の触発されたわけだから、
なるほど、
そういう意味で言うとね、うん、でもそれぐらい彼は影響力あるといえば確かに影響力あるかもわかんない。
うん、
うん、ねえ、そういう、でもちょっとなんていうんですか、はい、そういうんで本当真剣に来られちゃうと構えちゃいますよね。
そうですね、あの本当に皆さんがあの真剣なこう目で見てくるので、僕も一瞬うっと思うんですけれども、その時に思うのが、僕も以前の僕はそういう風な目であの人見てたなと思って振り返るんですよ。でも
それだけやりがいはあるね。
そうです ね、
ね、
だから中途半端な気持ちではやはりこの今の時代では絶対に生きていけないので、
なるほどね、
ならばやるならばもうぶつかっていこうと
気合入ってる、すごい、そこはもう坂本龍馬だ。
あ、なるほど、
ね、だって武士だもん。ね、モチーフ、ご自身のモチーフっていうかね、
ええ、
そういうのがね、それどこから来てるんですか、その武士的なことっていうのは。
歴史とか文化が興味がありまして、で旅行に行っても、うん、そのお寺とか、そういうところによく行くんですよね。で鹿児島に一時期住んでまして、その時に特攻資料館があるんですよ。で、
まあ、特攻隊の特攻ですか。
そうですね、戦時中に
ゼロ戦とかの、
で特攻に行かれた、まあ、あの時代はその特攻兵たちの年齢が本当に若いんですね。18とか17とか、まだ何も世間を知らず青春も知らない若者がもう意を決していくわけですよ。その時に自分の国のためと、そこまで言えるかなと、僕がもしあの時代に生まれた時にそんな強い思いでいけるかなと思った時に、もう到底僕にはかなわない、僕はできないと。
そこにはモノノフの精神が生きてるみたいな感じなんでしょうかね、やっぱり。昔の侍でもやっぱりその自討する時だとかね、やっぱりその主君のために命をこう散らしていくみたいなことがあるんだとすると、
はい、
そうか、やっぱり覚悟という意味では同じかもわからないですよね。
そうですね、
そういうのにやっぱりこう彼らの中にこのベーシックなものがあるわけですよね。なるほど、じゃあ最後になりますか。
はい、最後に坂下さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝など終わりのようでしたらお聞かせください。
うん、
はい、今ビッグローブでも今コラムを書いてるんですけれども、基本的にその女性のためのというところに、ポイントがありまして、やはり経済の話はとても難しく思えるんですね。ただその女性にとって、経済を理解するということは、すごく視野が広がるんですよ、で視野が広がると自信がつくとも言われるんですね。
ほうほうほうほう、
そういう意味で、今レディーゴーという会社が、一つあります。
ほうほう、
でこのレディーゴーのセミナーが、2月4日にあるんですが、
ほうほう、
ここにとてもその女性として本当に、お手本となる方が講師に来られます。
はい、
で女性はまずはその女性で結婚されたら妻、で、子供を産まれたら母、
ほうほう、
というふうに、3つの顔をお持ちなんですね。
なるほど、
その3つの、お顔をちゃんともう立派に、誰もが尊敬するようにもうこなしてきた方っていうのが講師に来られるんですよ。
ほうほう、
で僕もこれまで、何度かお会いさせていただいて、で男性の僕が聞いて もう思わず、こう泣けるような、もう女性はここまで思ってやってらっしゃるんだなと、で一緒に、連れて行った女性は、もうその横で号泣してました。
おお、なるほどね、
女性が本当に、そう女性らしく、で生きていく中で、もっともっと頑張っていこうと思えるような、こう気持ちになれる講座っていうのが2月4日に今予定しております。
女性なくしては世も日も明けるね。
そうですね、
っていうのは本当ですからね、まさしくね、はい、で女性がさらにその活気づいたような社会っていうのは平和であったりとか、またその素晴らしいその可能性に満ち満ちていると、申し上げてもいいんじゃないかと思うんですよね。
はい、
だとするとそのにお力添えをって言いましょうか、
はい、
坂下さんは力を注いでおじだと言ったことでしょうか。
はい、
だとすると今後そういったイベントだとか近しいところで何か、なんですか、自分のそのそういったことっていうのはご準備されたものはございますか。
いくつかセミナーの、ご依頼はありまして、 でつい先日は、ははあの男性だけが10人揃いまして、
はいはい、
であのそのモテる男になるための、うんうん、その討論会
というか、おー、ありましたね、ありましたね、私興味深かったですよ、あれ。
あ、そうですか。
拝見しましたよ。
ただそこでのお話は、うん、僕の過去の酸っぱい思いをたくさんお話しましたね。
あれ勘違いしてる人が結構多いって話ですからね。
そうですね。
その勘違いからちょっとこう見直していくみたいなね、
はい、
そういったことがあったりとか。
そうですね。
だとすると今後最終的な坂井さんの、小さな夢大きな夢それぞれ終わりだと思うんですけども、はい、どんな方向に向かっていきましょう。
まずはあの海外に目線を向けて、うん、で日本でできることは早く済ませ、
う
ん、そして海外にどんどん進出していきたいと思ってますね。
なるほどね。海外に向けてどんなふうに進出していきましょう。
僕たちは、うん、その日本にいる限り、うん、とても日本にあの安心感を抱くんですね、
うんうんうん、
ただ僕の知り合いにいる、うん、韓国の人、うん、中国の人、
う
ん、みんなすごくハングリーなんですよ。
なるほどね。
なので僕自身は、うん、一応いつも危機感を感じてますが、うん、やはりまだ甘いところがあるので、
うん、
自分自身が海外に行き、うん、海外で会社を作り、
うん、
でそこでもう本当に揉まれて、
うん、
で海外から日本っていう国を改めて
眺めてみたいみたいな。
そうですね。
あの一貫してお父さんこの謙虚さ、放送、ね、放送に入ってからね、うん、何回自分のこと僕はもう甘い人間なんでって言われたと思います、
うん、数えてないけどね、
うん、でも今3回か4回言われてるんですけど、この謙虚さがね、
うん、
私にはもうちょっとあると、
ね、どこも真面目な感じで、ね、どうしたらいいのか、
言うな、優しく接して、
少し分けてあげた方がいいと思う。
全然可愛くない
よ、ね、しかしやっぱこの謙虚さがね、やっぱり人をこう安心させたりとか引きつける能力になるのかなと、能力ってちょっと変ですけど
真面目な男でしょ
と思いますね、はい、まあまあそんなこんなで坂井さん最後になりますけど、特になんかメッセージとかお伝えしたいことがあればお伺いしておくんですけども、
はい、会社を経営するという話になると、
はい、
結構皆さんはあのこう難しく考えますけれども、うん、あの例えば、うん、あの会社員の方でも、うん、今の自分の状態を客観的に見て、
うん、
でいいか悪いかっていうのをこう判断していく際に、誰もが、うん、あのもっと視野を広く、
うんうん、
そして、今の自分のいる会社はどういう会社かなというふうに見ていくんですね、
うんうん、
つまり会社を経営していようが、うん、会社員でいようが特に変わりはないんですよ、
はあはあ
うん、
なるほど。
だから皆さんが、うん、自分たちの位置っていうのを客観的に見て、
うん、
で今の自分でもできることはたくさんあるんだというふうな希望とか、
はいは
い、夢とかっていうのを持っていただければ、
うん、
僕みたいに、
うん、
散々だった、
うん、
その23歳4歳から大きく変化できるんだという部分を感じてほしい、
もればなと思います、ね。はい、わかりました。大変熱いお話をね、トークどうもありがとうございました。本日のゲストはことゆきさんからのご紹介ね、坂下圭吾さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そんなこんなでね、ことさん、じゃあ、いつもの学芸的にはですね、恐怖のインタビューコーナーという形で、学大丈夫でしょ、ぜひお店の、はい、お店の皆さんにも協力していただいて、ちょっとまあそこら辺はね、ご協力いただきたいと思いますけど、いつものご常連のじゃあ、カイトさんから、ね、お店のですね、入店状況に応じて、ご来店のお客さんにはですね、ちょっと、うん、じゃあカイトさん、後でもいいよ。後でもいいよ。はいはい。どなたかちょっとリーダー格の人を捕まえて、ちょっとお話聞ける人。
リーダー格の人ってずいぶんこういうむやみや
た
らな感じで。
ちょっとお話伺っていいですかみたいなことで、ちょっと問いかけてみて。
すいません、盛り上がってるところ申し訳ないんですが、よろしければちょっとインタビューにお答えいただいてもよろしいですか。あ、答えたい、
はいはいはい、
もうそこは振られちゃったら逃げられないですよね、は
い
は
い、じゃあすいません、じゃあ学園不明物恐怖のインタビューのコーナーということで、
よろしくお願いします。
今日の、はい、
じゃあお名前から伺っていきましょう。お名前を教えてください。
はい、美濃です。
はい、美濃さん、はい、美濃さんにじゃあインタビューします。今日ゲストでお越しのですね、坂下圭吾さんが、コラム女性のための優しい経済講座ということを展開しておいでなんですけども、さあそんなあなたは女性のためにですね、優しい何をしてあげたことがありますかというのがインタビューなんですけども、さあバレンタインでも近いということもありますし、お誕生日とかね、何かのサプライズとか旅行に連れてってあげたいとか、肩を揉んであげたいとか、まあいろいろあると思うんですけども、
そんなことで例題が多かったので答えにくくなってる。いやいや、ま
あまあ、だからこれまであなたの女性のために優しい何をしてあげましたか。はい、どうぞ伺ってください。
マジっすか。 嫁に。
お嫁さんいらっしゃる。
はい。
お嫁さんに何をして差し上げましたか。
嫁にですね。
うん。
ちょっと今言おうと思って
ここ即答じゃないとやばいんじゃないですか。大丈夫ですか。これ放送ですけど。
あ、ごめんなさい。嫁にですね。
うん。
あれですね、夜泣きしてる子に、ミルクをあげました。
優しい
優しいな、素晴らしい。
拍手拍手拍手、
皆さんから拍手が沸き起こってます。
はい、それじゃあ、続いて女性の方でもいいし男性の方でもいいし、女性の方に伺うんだったら、
そこでもう私に来るんじゃないかっていう顔をしながらポテトをつまんでいるお姉さんに聞いてみようと思います。お名前からお伺いしてよろしいですか。
山田です。
山田さんでいいですか。本当ですか。まあ仮に山田さんとしておきましょう、
はい、そんな山田さんはこれまで、はい、あなたは男性のために優しい何をしてあげたでしょうか。
男性のために優しい何をしてあげたことがありますか。お願いします、
はい、山田さんどうぞ。はい、はい、どんなサービスを。あ、サービスじゃない、サービスじゃない。
ちょっと何だろう。あ、料理を作ってあげます。
あ、優しい、
素晴らしい。ちなみに何をお作りになったんでしょう。
グリーンカレー。
お、グリーンカレー。
ちょっとなんか本格的なお答えいただきましたよ。ね、ちなみにこの中にそのグリーンカレーを食べた方は。あ、ゼロです、ゼロでした、残念。そこはね、皆さんここはね、グリーンカレーねだっていただいたらいいかなと思います ね。
じゃあどうです、もう一名ぐらいどなたがいらっしゃったら。もう一名ぐらいどなたが。
あ、じゃあ、みんながね、あの、俺に当たったら困るっていう顔をしますけれども、切り込んでいきますよ。
はい、どうぞ、どなたか。
お兄さんいかがですか。
お兄さん行きました。はい。
お名前は。
あ、吉住と言います。
はい、
吉住さん。
さあ、そんな吉住さんは、あ、女性のために何か優しい何をしてあげたことがありましょうか。
いや、それはもういろいろやってますよ。
ほらもうちょっとやばい回答は控えてね。一応、まあ、メディアなんで。
メディアで、
はい、
まあ、僕もね、子持ちなんでね。
おお、なるほど。
ね、嫁が倒れた時にね、いろいろと家事手伝いをね、あの、本当に事細かく掃除から洗濯から、まあ、いろいろ炊事さえもね、いろいろとやってますよ。
浮気から、うん、横から浮気からって言われて、そこも頑張って。
私はちょっと別に、ちょっとそれはメディアなんで。
はい、大丈夫ですよ。
そこは NG と手でね、はい、バテ出されます。
はい、模範的な回答をね、はい、どうもありがとうございました。
皆さん盛り上がってるところどうもありがとうございました。ぜひお続けください。
はい、じゃあこちらの先輩にも伺ってみましょうか。
先輩、
は
い、お待たせいたしました。
あなたは女性のために何をしてあげましたか。優しい何をしてあげたことがありましょうか。あなたは女性のために何か優しい何をして差し上げたことがありましょうか。
あれ、名前聞かない。
あ、名前ね。はい、先に伺ってください。
伊藤です。
やかましいよ。答え分かってるし。どうぞ。
あ、肩もみ、乳もみやってます。
ほら
私、お答えだと思います。
はい、結構です。
私もいずれお願いしたいと思います。
あ、そうですか。じゃあ、あとでね。
今すぐって言われたんですけど、ここはみんなが阻止してくれると
思
って。
終了。はい、どうもありがとうございました。
今週は何やってもいいって聞いたのに。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。
ご協力ありがとうございました。それでは CM に続いて番組的にはエンディングにさせていただきたいと思います。では皆さん、ご協力どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、兄さんさっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。うまい。
東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映自動車、国産会社、何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、久しぶりのご出演は加藤由紀さん的にいかが。
はい、今日はねゲストの坂下さんが超真面目だったということで、うん、私は下ネタを発揮する場面が短かったのじゃないかと思うんですけど、
大丈夫、その辺はあの海藤さんが補ってくれて大丈夫。
なるほど、補っていただいた。
そう大丈夫、
ありがとうございます。本当申し訳ない。
大丈夫、まあ、でもね久しぶりの登板ですけども、やはり海藤、加藤さんが来てくれると、まあこういう坂下さんのような ね、いろいろな部分でのそのなんてキャリア面白い方、うん、また才能面白い方をお連れいただくということで、いや他がダメだってことじゃないんですよ。そうじゃなくて、
私何も言ってない。
いやいや、だからそういうなんていうの、アカデミックなことだとか、ね、経済とか、まあいろんな部分の政治だとか ね、そんな大人のね、トークができるって大変嬉しくてありがたいなというふうに思われるわけなんですけども、また今後とも一つ ね、どうぞよろしく、今年も
頑張りましょう。
はい、よろしくどうぞお願いしたいと思います。はい、さあ弟くんどうでしたか。弟くんは
半年ぶり、すげえ楽しかったです。相変わらずやっぱり優しいおじさまだなと。
あ、今入ってきちゃったのね。今俺お姉ちゃんに聞いたんだけど。
あ、私が今陽介くんに振ったと思ったの。
振ったと思ったんですけど。
いやいや、お姉ちゃん的にはどうだ。
いやいや、うちの子はよく頑張ってますよ。
あ、そうだ。
そうでしょ。
はい、はい、そんな弟くんは。
もう優しいお姉ちゃんですから。今日はお兄ちゃんもできたんで。
だからお兄ちゃんこっちにおねだりしたから、こっちで。やっぱり力のあるところに行かないとね、力のあるところへ。
もちろん。
弱いところにぶら下がった
ポキッ
と、ポキッと骨折れちゃうから。
ポキッとね。
そう。
任せていきますんで。
いや、でもどうですか。今年の活動的には、サトシ的には。
そうですね。今年は夏頃にまた、2周年を迎えるんで、僕、うん、明日からは。ね、なので、ね、そこら辺にまたイベントなどを企画してますので。
学園もどうぞお忘れなくお出かけになってください
ね。もちろんでございます。
ね。それでまたいろんな女性ファンの方にもですね、あなたのお耳のお友達と言えるように頑張ってスタジオを作っていただければと、
ありがとうござい
ます。いうふうに思いますんでね。はい、どうもお疲れ様でございました。はい、さあ最後になりますけれども、坂下さん的にいかがでしょう。
いや、今日本当に参加できてよかったと思います。
ありがとうございます。
なんかもうずっとこう緊張してましたけれども。
いえいえ、とんでもございません。
ただこの雰囲気、
どうですか。
いや、この雰囲気が僕にとってはとも新鮮で、はい、皆さんが一生懸命こう応援してくれるのが伝わってきました。
はい、とんでもございません。でもね、本当にまたこれをご縁に親じゃなかったらね、どんどんとまたいろんな情報をお寄せいただいたりとか、ご参加ご協力を願えればなというふうに思ってますんで、今後とも一つどうぞ坂下さんよろしくお願いいたします。
はい、します。
どうもありがとうございました。さあ、そんなこんなでですね、来週の放送はですね、2月7日、2月7日火曜日は、第1週目サブパーソナリティ阿久津香織さんとともにですね、楽しく愉快にお送りしてまいります。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものようにですね、学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつですね、またそちらあって、ご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあ、それでは加藤さん、そちらの団体のお客様もご一緒に交えていただいてですね、約束事でございますんで、それではそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げました。皆さんで元気なお声で、
皆さんご協力いただけますでしょうか。この後あそこのサンマ男がですね、サンマ男って言っていいの。
はい、サンママでいいですよ。
目黒のサンママがね、学大 FM ではまたと申しますので、みんなで声を揃えて来週と
元気なお声で締めさせていただけたらありがたいんですけど、よろしいでしょうか。
マチタで OK です。
行くぞ、3、違った。
違う掛け声だった今。
今ダーって行こうかなと思って。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、皆さん
さんご協力どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
カズさんどうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。